建築系ラジオです。今天内大輝です。今帯広の北の屋台っていう、まあ、町おこしの企画だと思うんですけど、もう10年ぐらい続いてるんですかね、これ。まあ、町の一番繁華街のど真ん中に駐車場みたいな空いた敷地があって、でそこにプレハブなのかベニヤなのかよくわかんないけれども、屋台がずっと連なっているっていう、そういう場所が、まあ、あるんですね。町おこしの成功例としてよく、使われ、引き合いに出される場所なんですけど、で、今僕が帯広に来ているのは、ちょうど帯広大谷高校が負けた日なんですが、あ、どうも。北海道に、まあ、たまたま別の仕事で、来ていまして、それで、まあ、ついでに帯広、十勝を見て回るっていうようなことをしています。で、せっかく建築学会が、大会が北大で、札幌の北大で開かれていて、開かれることになっていて、で、たまたま今目の前に北大出身の原さん、それから、まあ、あまり札幌っていう感じではないけれども、同じ、人文建築会でご一緒している岸さんと、まあ、3人でその北の屋台っていう、まあ、屋台村ですよね。で、飲んでいるので、まあ、せっかくなので札幌に来て何の建築を見るかみたいな、そういう、せっかく建築学会で札幌来るなら、なんかこういうところ見て回るよみたいな話をしていければなって思うんですね。僕の所属の理科大の人たちでは、札幌に地下鉄があるっていうことをそもそも知らない人がいたりして、ああ、そうか、北海道の知識はそんなにないのかと思ったので、まあ、建築学会大会直前企画みたいな感じで、やろうと思います。で、まず、まあ、皆さん多分、北大が会場なので、その周辺にいろいろ、まあ、建築があるだろうと察していろいろ探すと思うんですけども、札幌市内をどうやって回るのかなっていうのが、まあ、一つ課題としてあると思うんですよね。その札幌の外側にどうはみ出すかっていうのは、とりあえず後に置いて、札幌市内、まず、何で回った方がいいですか？
手段です。
あ、原です。まあ、地下鉄でしょうね、やっぱり地下鉄が一番考えやすいかなと思います。まあ、バスもある程度使いこなせれば便利なんですけれども、やっぱり地下鉄を中心に考えて、そこからちょっと遠くても歩くというふうに考えた方がいいのかなと。
それやっぱり一人で、
そうですね、そうですね、一人で行くときはそうなりますけれども、そうですね、まあ、2人以上だと最近だと割と安いめのレンタカーもあるので、それでこう例えば 2,3 箇所回ると、まあ、十分元は取れるかなというふうに思いますね。
札幌だとやっぱりとりあえず今建築の学生が見て回らなきゃいけない、あるいは見て回りたいって思うようなものって、まあ、とりあえず萌え沼公園があるかと思いますけど、萌え沼公園ってどうやって行けばいいんですかね。車だったら、まあ、あっさり行けると思うんですけれど、
車を持ってない人はですね、地下鉄の東方線っていう、青色で示された地下鉄があるんですけど、その地下鉄の環状通り東という駅で降りてですね、そこからバスで行きます。で、バスは1時間に、まあ、2、3本出てるんですけれども、それが、まあ、いつぐらいの時間なのかっていう時刻表はですね、燃える沼公園のホームページを見てもらえればわかりますので、まあ、ある程度やっぱり時間に余裕を持って行くのがおすすめかなと。で、燃える沼公園自体も広いので、まあ、1時間、最低でも1時間ぐらいやっぱりかかる。で、まあ、もう時間があれば2時間、3時間いてもいいところなので、ある程度時間に余裕を持って行ければいいかなと思います。
あと、燃える沼公園だと、海の噴水っていう噴水があって、そこは、時間限定で、ショートプログラムとロングプログラムで、要は噴水のショーなんですけれども、でも僕としてはこれはとても見てほしいと思っていて、その時間ってある程度1日4回とか限られているので、そのタイミングに合わせて来るのがいいかなと。まあ、それ以外にもちろんイサム・ノグチがこの公園をどうやって設計したのか、そもそもその設計のいきさつとか、そういう展示もあるので、そういうものを見るのは、まあ 前か後ろかにくっつければいいので、噴水の時間をやっぱり確認して、見て回るのが、まあ、燃える沼公園の場合は有効かなと思います。札幌の中でもかなり、郊外にある、畑のど真ん中みたいなもんですよね。公園なので、時間、噴水と、あと交通機関に注意して、車だったら楽ですけれどね、来てくださればいいかなと思います。あと、札幌で見て回らなきゃいけない建築っていうのはどういうのがありますかね。
まあ、人にもよると思うんですけれども、学会北大のキャンパスで開かれるということで、まあ、どうしても時間がない人は北大のキャンパスだけでも結構実は楽しめます。キャンパスは実はかなり広くてですね、北は、北18条っていう、ちょっと離れたところから南の方はですね、札幌 JR の札幌駅の近くまでありますので、それに南北に割と古い建物があるんですよね。で、一番古いのはですね、北側にある北18条の駅の近くにありますモデルバーン模範家畜房っていう建物があるんですよね。北大は札幌農学校を起源としていて、農業を産業として強化していくっていう役割を負わされてたの で、そのために建築としてはそういった模範的な家畜房を作って、それでさらに広めていって農業を育成していくという役割があったものですから、まず模範家畜房っていうものが一つ楽しめるかなと思います。ちなみにこれは重要文化財にも指定されていまして、18条の敷地内に元々の場所とは違うんですけど移築されて見学できるようになっています。
あと北海道に近いところでやっぱり聖ミカエル教会っていうのは多少マストかなと思うんですけれども、
聖ミカエル教会はですね、場所でいうと北十九条の東三丁目にある建物なんですよね。で、設計したのはアントニー・レーモンドで、確か1960年の設計だったかと思います。で、アントニー・レーモンドが設計したのはいいんですけれども、実際に設計を進めて竣工するにあたってですね、北海道を代表する建築家のですね、加藤哲さんという方が深く携わっておりまして、で、レーモンドのそういった意識を組みながらですね、加藤さんがですね、実際に建築にしていたというところで、魅力的な建物かなというふうに思います。
あれって地下鉄の北18条から歩けますよね。歩けますね。4ブロックぐらい行けば、札幌に来る人、初めて来る人は分かんないかもしれないんですけれども、札幌のそのブロックの表示の仕方っていうのは、真ん中に大通公園っていうのがあって、これも日本で多分唯一成功している広場だと思うんですけれども、それが0条なんですね。で、そこから北に行くと北1条、2条、3条ってブロックがどんどん積み重なっていって、南に1条、2条、3条ってまた積み重なっていくっていう形なんですね。で、東、西、何丁目っていうのは、真ん中に創生川っていう、創生っていうのは作る、創造の層に成田の成で創生川っていうんですけれども、まあ水路、人工の水路があって、そこは0丁目。で、そこから西に1丁目、2丁目、3丁目っていう、そういう基準になってます。で、今のレーモンドが、東
?3丁目
ですよね。北19条の東3丁目っていうことで、まあ、地下鉄南北線は、西3丁目を南北に通過している線路なので、北18条の駅で降りると、そこは北18条、西3丁目。で、そこから東の、3丁目か。だから6ブロック歩けばいいのか。まあ1ブロックは110メートルぐらいですもんね。そこは実は日本の、メートル、日本の尺貫法で決められたブロックの大きさなんですけれども。まあそれ歩けばいいので、まあ一人で歩くような人は、北18条から歩けばいいし、まあ、車で行ける人はちゃちゃって行けば、すぐ行けると。で、しかも道に迷う可能性がほとんどないので、つまりブロックの位置が分かっていればどんな行き方しても行けるので、まあ、行けるだろうと思います。で、レーモンドのその教会は割と群馬県の音楽堂と似たような形で、もうちょっと手のひらサイズというかちっちゃい木造の、規模の、 建物に出来上がっているので、かなりあの親しみを持つ人多いのかなって思います。あとやっぱり札幌市内だと燃えれ沼、セントミカエル教会、あとは門野さん、今上がったその門野さんの自邸ですかね。
そうですね、あの今あの話に出た加藤哲さんの自邸ですね。でそれはあの南区の、川添っていうところにあるんですけれども、ただまああの自邸なので、あの訪問される際には、まあ、ちょっと気を使ってほしいなとは思います。まあ、それはさておき、あの建物の魅力と言いますと、やはりあのレンガで作られた建物ですね。レンガとあの鉄骨で作られた建物の魅力ですね。あの北海道ならではの素材とですね、あとはあのただ単に素材を使ったというだけではなくて、その鉄骨を使いながら、あの建築自体のプロポーションもですね、非常にあのいいものになっていると。でさらにはですね、あの敷地もですね大きく取っていて、でそれとの調和もあのできていて、あの札幌の郊外にある環境というもの の, あの一つ の, あの到達点にあるのかなというようなあの建築とあの敷地になっていますね。
岸です。北大の中にだと、例えば総合博物館が割と旧、いわゆる歴史様式の、歴史様式の古い建物で結構雰囲気があって、であと、クラーク記念館と、あと100年記念会館かな、あの2つがモダニズムの設計ですよね。で総合博物館とかも中の展示も結構面白い。土日あれ見れるんでしたっけ？多分学会がちょうど金土日でどうだったのか、もし空いてるなら見てもらいたいですよね。なんかあのなんていうか、建築とはまた別で、あの日本でもあんまりその公開されてることの医療標本、医学標本っていうのが展示されてて、で、それはなんかホルマリン漬けされてるものじゃなくて、その、ローで、その石膏みたいな形で症状を取って、それを色をつけて、その、なんていうか、例えば、帯状疱疹とか、そういう発疹みたいなものの症状を、こう、模型で見せるみたいな、そういうのがあるんですよね。で、それは多分北大でしか見れない。あと多分東大の医学部とかでもおそらく一部限定で、うん、やってる可能性はあるんですけど、それをなんか、まあ、さっとパッと行って見れる可能性があるのって北大の総合博物館ぐらいで、あんまりなかなかないっていうのは、うん、なんかそういう学術的な興味があるのであれば、建物以外にも見に行く。あとは、やっぱりなんだっけ、市電、札幌の市電に乗って、ロープウェイ入り口で降りて、旧小熊邸、ロイズコーヒー館でしたっけ？で、コーヒーを、と、あと、ま、車じゃなければ、電車に乗って、まあ、ちょっと学会の後時間があるのであれば、小樽まで行くと、週末、あの、坂牛邸が公開されてますよね。多分、原さんそのあたり関わってるので、ちょうど8月20、9、30、31、金、土、日ですよね。学会の今日程があったので、うん、ちょっと原さんからそのあたりも。
あの、今、岸さんから話のあった、あの、旧大熊邸と、あと坂牛邸というのはですね、あの、北海道の建築家の田上義也さんが設計されたものですね。田上さんというのはですね、まあ、あの、北海道で建築の設計を始めた、まあ、第一人者と言ってもいいと思います。あの、まあ、その、第一人者というのはですね、その、独立して設計事務所を構えて、あの、やったという意味での第一人者ですね。もともとは、あの、東京にいたからなんですけれども、ライトの、あの、帝国ホテルの現場にですね、あの、入って、そこで建築の勉強をして、まあ、実際には、あの、建築の仕事といっても、あの、かなり雑用的な仕事も多かったらしいんですけれども、あの、実際ライトと話をすることによって、 あるいはですね、先ほど話したあのレーモンドがですね、実は週末にあのドライブに連れて行ったりしてくれたんですけど、そこであの建築家とはこうあるべきだですとか、あの建築家の仕事をあのやることで、あの世の中をこのような世界にすることができるとか、そういった建築家の仕事の理念をあの教わって、それに自分も感銘を受け、で彼はそういった仕事をしたいというようなことをあの影響を受けたらしいんですよね。でそれをあの体現したのがその北海道 の, あの住宅で、今言ったあの旧大熊邸ですとか、あの坂牛邸といった建物になりますね、はい。
8月の末は坂牛邸は公開は、要するに平日は閲覧が見れなくて、土日しか基本的に公開してないですね、小樽の坂牛邸は。はい、
小樽の坂牛邸はですね、金曜日、土曜日、日曜日の、10時から3時まで公開しています。それはあの学会の期間も同じでして、今回たまたまあの学会がですね、金曜日、土曜日、日曜日ですよね、にあるもんですから、まあ、あの発表される人はそのある一日を発表して、でまたその別の一日を小樽の坂牛邸に行くということはあの十分可能ですね。
ちなみに札幌から小樽までは電車で、
電車で、早い電車ですと30分ちょっとですかね。
札幌から小樽のその坂牛邸、あの僕のボスの坂牛さんとは全く関係ないんですけれども、電車で行くと、JR の快速エアポートだと札幌駅から小樽駅まで30分で、まあ他にも快速、たまに石狩ライナーとかありますけど、まあ基本的に快速だったら30分、各駅だったら50分ぐらいかかりますかね。その間結構海辺ギリギリをその電車が走ったりしてて、なかなか景観としてもすごいんですけれども、でその小樽駅に着いてから、小樽駅自体30年代の建物で今保存工事終わりましたよね。でそこから、普通の観光客は海側に行くんですけれども、坂牛邸に行くには山側に行く必要があって、まあ、バスがあったりするといいんですかね。
あの歩いてあの行っていただくのはもちろん可能で、まあ、歩くと25分ぐらいかかるんですけども、まあ、バスですとそうですね、1時間に3本ぐらい出てまして、でそれでバスに7、8分乗るとですね、あの行きます。バス停でいうとですね、あの天狗山行きのバスに乗るんですけれども、天狗山行きのバスに乗って、千新橋ですね、あの洗う心の橋といって、あの、まあ、そこはあの遊郭に入る手前の橋、昔はそうだったんですけど、まあ、ともかくその千新橋で降りて、あの歩いてもらうと、まあ、5分ぐらいで着くというようなところに位置しています。
まあ、他にも例えば辰野日銀とか、あるいは辰野と同時代の、同じそのコンドルの最初の4人の弟子の一人で名前忘れちゃった、ソネじゃなくて日本郵船の佐竹七次郎の日本郵船小樽支店であるとか、他にも小樽ありましたっけ。
そのコンドルの弟子で一番初めに東大を卒業した4人のうちの3人の建物が、あの小樽にはあるんですけど、ソネのですね、銀行の建物ですね、ごめんなさい、ちょっと名前を忘れちゃったんですけど、銀行の建物とですね、先ほど天内さん言ったあの日銀の小樽支店と、あの日本郵船、旧日本郵船小樽支店、これは重要文化財に指定されてるんですけど、これを設計した佐竹七次郎ですねの3人の建物が、あの小樽にはあの残っているということです。
まあ、コンドルから辰野っていうのは、ちょうど日本に一番最初に建築学っていう学問が入ってきた時に、その師匠がコンドルで、その弟子が辰野他4名、合わせて4名だけども、年代的にはほとんど一緒、要はお兄さんと弟みたいな感じで、やってたような明治時代があって、そこからまあ日本の建築学が始まっているので、まあそれを、建物で見ようとすると小樽に行かざるを得ないということになりますよね。札幌で見ようとすると、
ナイジェル交通ノアの箱舟、だけどゼップ札幌のすぐ真向かいにあって、
八条の西4丁目ぐらいですかね、
バブリーの匂いのする建物ですよね、
地下鉄の駅でいうと中島公園の駅で降りて、歩いてすぐですね、
あとは芸術の森とかですかね。ちょっとあの地下鉄の終点の南北線の終点の真駒内っていう駅から、バスで15分か20分ぐらいかかるので、ちょっと時間の余裕ある時でないと芸森は行けないと思うんですけれども、まあその芸術の森にはあのそのランドスケープの中に彫刻が散りばめられているという、要は箱根の森のもうちょっと高級バージョンみたいなもんなんですけれども、それがまあ札幌の南側の山の中にあると。で同じようにランドスケープ的な視点でいうと富士の緑地っていうのがあって、もともと石切り場だったんですけれども、やっぱり真駒内近くですよね。
真駒内の近くってあれ、札幌オリンピックの時の、プレスセンター黒川記章を原さんに一度連れてっていただいたのがあって、
真駒内の、今ある住宅、駅前にある住宅っていうのがあれが、選手の寄宿舎だったんですよね。でそのあたりにあのオリンピックを行うための施設があのまとまっていてですね、あの駅前にそういった寄宿舎があるのとですね、あとちょっとこれ丘の上の方になるんですけれども、あの昔プレスセンターに使っていた建物があって、でそれがあの今はあのプールを併設して使ったりしているんですけれども、あの意外と真駒内の駅の周りで降りてこうフラッとしてみると、あの当時のあの何ですかね、都市計画的なことプラスあのオリンピックのこと、72年です、そうですね、
70年代当時の都市計画
が、あの体感できるのかなというふうに思います。
ごめん、今富士の緑地って言っちゃったけど石山緑地ですよね。あの石切り場は、札幌南石っていう小樽の倉庫街を作ってるような石を、切り出したのがその札幌南石と言われる札幌南方の石切り場から持ってきた花崗岩ですよね、を、使っています。小樽運河自体もかなり、市民たちの、粘り強い運動があって、まあ今運河が半分の幅で残っている、っていう状態なので、まあ、それ自体も結構建築的に面白いんじゃないかなと思います。札幌小樽、あと近場でいうと何ですかね。
まあ、あの建築的に話題になっているといえばあの岩見沢の駅舎ですかね。内藤さんが審査員委員長をやられて、で西村さんがコンペで獲得したっていう駅舎ですね。あの建物レンガを基調としながら、あの砲立てにレールを使ったりですとか、あのさっき言ったそのレンガにですね、あの寄付をしてくださった方の名前を刻み込んだりですとか、あのホール的な機能を持たせて市民の集いをあの促すようなことをやっています。で、まあ、駅舎ですので駅であの電車で行ってすぐ着きますので比較的見やすいかなと。
札幌から岩見沢は快速でどれぐらいでしたっけ。
快速で40分ぐらいですかね、
あと、まあ、駅沿いというとあと、まあ、そっちの旭川方面、岩見沢旭川方面でまずビバイのアルテピアッサがあると思うんですけれども、それはやっぱりビバイで降りて、どう行ったらいいですかね。
ビバイで降りて、まあ、バスがあるんですけれども、あのまあ、それも1時間に1本ぐらいの頻度ですので、まあ、あの割と何人かで集まっていくんでしたら、あのタクシーを使って行ってもいいのかなと思います。
でさらにその後内藤さんの旭川、
そうですね、旭川駅の駅舎も内藤さんが設計した建物で、あの集成材をあのふんだんに使った建物ですよね。
ビバイ旭川はまあ、札幌から基本的には特急以外無理ですか。
まあ、基本的にはあのそうですね、まあ、ビバイまではその普通列車で行ってもいいと思うんですけど、そこから旭川に行こうとすると特急の方がいいかなと思います。
車だとどれぐらいですか。
と札幌からビバイだったら車だとですね、高速を使えば1時間ぐらいですかね。で札幌から旭川だったら高速を使えばまあ2時間ぐらいですかね。はい、
結構ビバイと旭川の間離れてるんですね。
そうです、
うん、ちょうどビバイが真ん中で
真ん中ぐらい、
うん、まあ、それに比べは岩見沢なんてね、うん、札幌からあの通勤電車っていうか快速エアポートで何分ぐらいかな、30分、うん、30、40分なので、 まあ、それほど遠くはないかなっていう印象ですね。東京から言うと八王子とか立川とかそれぐらいの感覚ですもんね。あと札幌周辺だと何かあるかな。
ガイドブックみたいなのって出てないですか。でも 現代建築も、まあ、含めても含めなくても普通に北海道に着いてで、まあ、北大の周辺を見てで、まあ、その後ちょっと余裕があるんであれば例えばツーリストセンターみたいなとこに行って建築マップをもらうこともできますよね。なんかそういうその観光ルートみたいな建築が入っていて、まあ、あの時計台、札幌時計台から始まって、まあ、あとその北海道庁とかそういういわゆる観光名所の歴史的建造物を見て回るルートと別でいわゆるまあ建築の歴史的な、まあ、歴史建造物だったりとかってガイドブックみたいなのが例えば紀伊国屋とか純駆動とかに行くと多分置いてあるんですけど、なんか例えば、まあ、一冊これを持っておくと、まあ、カーナビに住所入れるなりそれを持ちながらなんか見やすい本とかってあれば原さん教えてもらいたい。
ちょっと古い本になるんですけど、あの建築グルメマップという本があってですね、もう10年ぐらい前になるんですけど、それの北海道東北を歩こうという本があの個人的には、まあ、一番いいのかなと思います。で今ちょっと手に入れようとするとあの本屋さんであるかどうかは難しいかもしれないですけど、まあ、大学の図書館なんかには置いてあるのかなと思います。で、まあ、何がいいのかというと、あの私自身はあの建築の歴史が専門なので割とそういう情報を集めがちなんですけど、あれはあの、まあ、そういう古い建物からですね割と最近の建物まで載っているので、あのそれを見ながら、まあ、あのここに行きたいというのが選択できるのかなと、そこが利点なのかなと思っています。であとは、まあ、あのやっぱり学会で行くのでその学会で出しているですね、ちょっと渋い本なんですけど日本の、すいません、建築総覧だったかな、ちょっと近代建築総覧だったかな、あそうごめんなさい、総覧日本の建築っていう本がですねあってですね、北海道とかあとは東北とかですね、まあ10冊前後の本になっている本があってですね、まあ、それこそ図書館に入っていると思うんですけれども、あの1番目が北海道になってまして、それの札幌にもですね、あの、まあ、古い建物だけじゃなくて新しい建物もいくつか載ってますので、まあ、それをですね本あの図書館でちょっとコピーをしてきて、まあ、それを中心に回るというようなことでもあの十分楽しめるのかなと思います。
でせっかく北海道に来ているので、例えば函館を見たいとか、五十嵐淳さんを見たいとか、釧路のモズナ紀行さんを見たいとか、まあいろいろニーズはあると思うんですけれども、正直言うと北海道かなり広いので、今僕ら帯広にいるけれども札幌から車で3時間、結局3時間かかりましたよね。帯広は高速で、そう3時間、多分電車で来ても3時間で、釧路だともう1時間半ぐらい余計にかかるし、網走北見もまあだいたい札幌から見ると釧路と同じぐらいで、あ北見網走、長谷川淳、五十嵐淳さんは、あっちのオホーツクの方だから、だいたい網走北見あっちの方になりますよね。で旭川でまあ車で1時間半ぐらいですかね、2時間かな、
でも往復4時間だから、ね、
往復4時間って考えると意外に北海道広いので、札幌だけ来てこれぐらいの時間で北海道を回ろうって思うと案外そこまで遠くは行けないっていうことを多少計画において、ガイドをした方がいいのかなっていうふうには思います。札幌から気軽に行ける何かそういう現代建築でも近代建築でも、何かありますかね。
まあそうですね、まあ、小樽はやはり一番気軽かなと、車を持ってても持ってなくても、一番気軽に行きやすいですよね、
あれですよね、小樽 の、 あの映画とかドラマのロケ地に一時期はと使ってたことがあったじゃないですか、ね、なんかそういう意味でもこう ね、あのドラマのなんかラブレターとかもそうでしたっけ、
そうですね、
映画の中山美穂とかがやって、ちょっとそれもずいぶん、ちょっとずいぶん前の映画だけど、あとドラマは何に使われてたんだっけな、ちょっと覚えてないんだけど、うん、そうなんか観光地域振興策みたいな形でやって、それから歴史的な街並みをそういうフィクションに使って、観光客、観光客を集めるっていう、
そういった見方ももちろんできて面白いかなと思うんですけれども、まあ、小樽ですね、やっぱり。まあ、私自身もその小樽の、さっき言った酒蔵指定の保存活用に携わっているので、まあ、ぜひ来ていただきたいなっていうのはあるんですけれども、まあ、小樽はやはり、さっきも言ったように、東大の第一期卒業生の4人のうち3人が建てた建物があるということと、あとは、運河沿いの方を中心なんですけれども、そっちの方に明治から昭和の戦前の建物の古い建物が集中して残っているので、で集中して残っているんですけども、それもただ単に同じような建物があるだけではなくて、比較的地味なですね、倉庫から先ほど話に出た日銀の小樽支店といったようなこう派手な日本の建築の歴史の中心をなすような建物まで一通り揃っているので、まあ、そういった意味でも小樽はお手頃かなというふうに考えています。
あと最後に割と個人的な経験で締めようかなと思うんですけれども、僕祖父母が札幌の郊外の、まあ、住宅地に住んでいたので、もう亡くなっちゃったので家そのものもうないんですけれども、札幌の住宅、あるいは北海道の住宅って言った方がいいのかもしれないけど、北海道に馴染みのない人は見てもらった方がいいのかなって思うのは、例えば風除室がある、二重窓である、それから屋根が6屋根なんだけれども、雪を溜めて、部屋家の、発するその熱で溶かすようになっているとか、あとはもちろん断熱もそうだし、その暖炉の煙突とか、あと普通の日本の住宅と比べて軒がないんですよね、軒が張り出していないとか、まあ、そういう結構いろんなところを、いわゆる北方住宅って言われている文脈なんですけれど、普通にその内地で、本州とかで作っているその住宅の作り方とはちょっと違う作り方、実は北海道ではそれがむしろ普通なんですよね。でそれをまあ見てもらうっていうことも、つまり名建築ではなくてそこら辺にある住宅をまあバーッと観察してみるっていうことも、結構北海道に初めて来る人なんかは重要な経験なのかなって思います。なんかあります？そういうの、
飛行機で来られる方が多いかと思うんですけど、新千歳空港からですね、快速エアポートで、まあ、まず札幌まで行くという人多いと思うんですけど、そこから乗っている車窓で今天内さん言ったようなことがかなり体感できると思います。途中の恵庭ですとか北広島のあたり行くと住宅街を抜けてくるんですけど、その六屋根の建物がこう連続するような風景が並ぶんですよね。で、まあ、あとそれに加えてですね、やっぱり北海道はですね、本州に比べると湿度も低くて気温も低いので、鮮やかな青空とあとは深い緑とのコントラストの中にそういった建物がこう並んでいるという風景が非常に印象的かなというふうに思います。まずはそこで北海道の風土と建築を体感してもらって、でそこからさっき言って今まで紹介してきたようないろんな北海道の建物を見てもらえると嬉しいかなと思います。
理科大でもよく坂内さんが学生に突っ込んでるんですけど、ランドスケープ的な計画をもしやるんであれば、そこに植わる樹種ぐらいは決めろよっていう話はあるわけですよ。でやっぱり北海道は白樺でなくても、まあ、カンバ系と、ポプラみたいなものはやっぱりかなり特殊、あるいはエルムとか、そういう木が特殊なので、まあ、そういう樹種の違いみたいなものを観察してほしいなとか、あと今その新千歳空港から札幌までの36分1060円だっけ、快速エアポートの道のりって話あったけど、新札幌で降りると、北海道開拓の村っていうその建築博物館がありますから、並んでるものはせいぜい明治から戦前まで30年代ぐらいまでですかね、 の建物ばっかしですけれども、まあ、そういう歴史的なものに興味ある人、あるいは西洋的な建築技術に、興味ある人なんかは、割と見て楽しめるかなと思います。その近くには、開拓記念館、開拓100年と佐藤武雄さんとか、コール店のそのタワーとかあるので、まあ、結構いろいろ見て回ってると飽きないっていうのは、あると思います。というわけで学会 の、 あの空き時間どう使うかとか、せっかく北海道飛行機代費やして来たのに何しようかなって思って迷っている人には、今、8月11だっけですけれども、できるだけ早く、建築ラジオからお届けするつもりですので、学会の前に、プランを決めてくれればなと思います。というわけで、原さん最後はあの北海道に迎える側として
今の時期ですと本当に北海道というのは気持ちいい気候です。私自身もですね、実は本州の出身なんですけども、この夏の時期はですね、用事があってもですね、あまり北海道から出たくないと思っているぐらいです。なのでですね、この北海道の気候を楽しみつつ、あとは建築も楽しんで、こういった風土の中でこういった建築が生まれたのはなぜなのかっていうようなことを思いを巡らせていただくと、非常に充実した学会の参加のになるのかなと思います。
はい、じゃあ、というわけで多分日本文になりますけれども、録音を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。